説教 CD ナンバー139。本日のメッセージは、はじめに言葉ありきと題して、2011年6月18日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
新約聖書ヨハネによる福音書1章の1節から18節までご一緒に読んでみましょう。開きましたか？はい、一緒に。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証しをし、彼によってすべての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証しをするために来たのである。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、肉によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。ヨハネは彼について証しをし、叫んでいった。私の後に来る方は私よりも優れた方である。私よりも先におられた方であると私が言ったのはこの人のことである。私たちすべてのものはその満ちているものの中から受けて恵みに恵みを加えられた。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる独り子なる神だけが神を表したのである。はじめに言葉があった。この言葉というのはギリシャ語でロゴスと言うんだそうです。ある人はこれを知性と訳しましたが、日本でギュッツラフという学者はこの新約聖書を一番最初に訳したとき、このヨハネによる福音書ですが、始まりに賢いものござると訳したそうです。この初めに言葉があったというのは、これは何もこの時のプロセスの始めというのではなくて、これは永遠の始めからということです。永遠の昔から。本郷先生はこういうふうに表現しています。この言葉は言葉そのものではなく、むしろ言葉の発言の主体を表している。はじめなき無限の永遠の存在を紹介しているというのである。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。なぜ 言葉と言われているんでしょう。創世記のね、一章の一節を見ると、旧約聖書の一番初めの言葉は、新島城を驚かせた宣言でした。はじめに神は天と地とを創造された。新約聖書の一番最初の言葉は、はじめに言葉があった。この言葉というのは、その人の思想の表現法です。人が何を思っているか、これは言葉で表現します。だから、この初めに言葉があって、言葉は神と共にあって、言葉は神であった。言葉は神と共にあった。これは神と共にあったというこの神は父なる神様ですが、その言葉、14節を見ると、以降を見ると、この言葉はどうもイエス・キリストのようです。だからイエス・キリストは、初めから神と共にあった。永遠の昔から、そして神であられたというんですね。その言葉で表されているもう一つの意味は、言葉、イエス・キリストは言葉によって万物を作っておられることが聖書に書いてある。詩篇の33篇の6節、もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の万軍は主の口の息によって作られた。だから言葉というのは神の力の表現です。万物を、目に見えるもの、見えないもの、一切を言葉によって作られた。だからこの言葉というのは神様のご意志、思いの表現であると同時に神の力の表現であります。この力というのは誰にも何にも見つけることのできない力であるということですね。言葉によって万物がその作られてなったというならば、この言葉によって作られたものの、この思想の表現、思いの表現ですから、これは意味があるに違いない。作られた一つ一つの目的があるに違いない。そして暗闇に、闇に勝つ唯一の方法であります。コロサイ一書の16節に私の好きな、大好きな言葉があります。万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、暗いも主権も支配も権威も、皆御子によって、巫女にあって作られ、三つの表現がある。みんな巫女にあって作られ、そして巫女によって作られ、巫女のために作られた。この三つの表現、見えるもの、見えないもの、そしてあらゆる支配も主権も、すべてのものは巫女にあって、巫女によって巫女のために作られたとするならば、我々が存在しているのは巫女によって存在しているということです。巫女というのは誰ですか？14節以降を見るとね、イエス
キリストという名前が出てくる。
イエス、キリスト。
イエス・キリストによって存在し作られ、イエス・キリストのために作られた。このイエス・キリストとは一体誰だろう。
はじめに言葉があった。
言葉は神と共にあった。言葉は神であった。これ言い換えるとですね、イエス・キリストは永遠の初めから存在されたということです。永遠の初めから。そして2番目に、イエス・キリストは永遠の初めから神であられた。
3番目に、イエス・キリストは
2番目は初めから神と共に存在された。3番目は
イエス・キリストは
初めから神であられた。そう、14節見てみましょうね。そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。その永遠の初めの初めに存在されたお方、神であられるお方が肉体となった。肉体となったということは私たちの肉体のことです。聖書をあちらこちら見るとイエス・キリストは神であられたが、私たちと同じ血と肉を取られたと書いています。4000年、人類アダムが堕落して4000年経って、堕落後の人間の性質を取られた。アダムが罪を犯す前の神の性質ではありません。アダムが堕落した後の性質を取られた。我々と同じ血と肉を取られた。そして私たちのうちに宿った時、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。で、17節見ても分かりますね。律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通して来たのであると書いてある。だから初めに言葉があったというのはイエス・キリストのことです。18節見ると、神を見た者はまだ一人もいない。父、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。この聖書の一つ一つの言葉を無駄にしないように今日考えてみたいんです。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。そうすると神様を知りたいと思えばどこに行けばいいんですか？イエス・キリストを見ればいいんです。私のもとに来なさいとイエス様おっしゃった。ピリポが父を示してくださいとイエス様に問うたときに、イエス様は私を見た者は父を見たのであると答えられた。父の懐にいるイエス・キリストだけが神を表すことがおできになったんです。もちろん神が作られた自然界の一つ一つ、そして自然界の被造物の中で人間を真面目に見ると、神様を信じざるを得ないはずです。神の最も屈指傑作は人間です。なぜかというと、人間は 神のお姿にかたどって作られたからです。だけど我々は、人間は自分自身を見ないで、いろんな他のものを作って神様を探そうとする。パウロはローマ書一章に、神が作られた木、草花、星、惑星に、すべて神が作られたものに、神の創造の力を見ることができるはずである。しかし人間は愚かになって、それらを拝むようになってしまった。太陽拝み、月を拝み、ね、カトリック教会は太陽を拝む、イスラム教は月を拝む、そしてギリシャは星々を拝む、大きな木を拝み、海を拝み、そしてさまざまな木で作ったもの、石で作ったもの、さまざまな偶像を拝むんですね。完全に神を表すのはただ一人子キリストだけである。それ以外に完全な神の啓示はないということです。だけがというのは、しかしなんと愚かな人間だろう。その唯一完全な神の啓示を人間に与えておられるのに、その他のものを寂しい心満たそうと思って探すんですね。だからここで第一の宣言は、イエス・キリストこそ永遠の神であられるということです。初めからおられた、これが最初の宣言です。人間の作った宗教はこの宣言の前にみんな粉々に砕けてしまうものであります。人間の言葉、人間の哲理、全部粉々に砕かれてしまうものです。3節、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。一つとして、上にあるもの、地にあるもの、地の下の中にあるもの、存在するものの中で、この言葉、すなわちイエス・キリストによって作られなかったものは一つとしてないというんです。ということはね、イエス・キリストによって、イエス・キリストのために作られたんだから、みんな意味がある、目的があるということです。この場に座っていらっしゃる一人一人、意味のある人生を送ることができるということです。暗闇の中で無意味な人生を送る必要はないということです。そう、エレン・ジー・ホワイトという方はね、我々が存在したのは神様が必要だから存在させられたと言っています。すごい宣言ですね。神様にとって必要だから我々存在しているって言うんです。これがイエス・キリストは万物の創造者であるという第二の宣言ですね。ヨハネ黙示録の14章の7節、もろもろの民族、国、部族、すべての人に述べ伝えられるべき第一のメッセージは、神を恐れ、神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海とその中のすべてのものを作った方を伏し拝め。まず世界の人々に述べ伝えられなければならない第一のメッセージはそれなんです。神様について知らせる、神の知識を イエス・キリストを通して知らせる。もちろん神様が作られたものを観察して研究するときに、真面目にそうするときに神様を見出すに違いない。天文学者のトップの天文学者はほとんど神様を信じる人たちです。なぜ？あんまりにもくすしく作られていて、何千年前から秩序正しく自分の定められた道を走っているんです。衝突しないで。そう、その美しさ、その力、その秩序、偶然ではないはずです。人間に与えられた理性を真面目に使うならば、これは誰かが作ったということを知るはずです。自分の理性に問うてください。しかしなぜ神様が作られたものを拝むんですか？愚かだからです。無知だから。イザヤ書に書いてある、無知だから。だから最初に神を、創造主を知ることが大事ですね。出エジプト記の20章の8節からね、安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間は働きなさい。7日目は神が天と地と海とその中のすべてのものを作られたから、休みの日だから、聖なる日だから、安息日を覚えようと人類に呼びかけている。覚えようと言われているのに忘れたから、人類はさまざまな偶像礼拝に陥ってしまった。そしてどうにもならないさまざまな問題でがんじがらめになっていて、そして今滅びを迎えようとしている。東日本の大震災のようなことはこれから次々起こると聖書に予言されている。しかも大規模な災害が、そして最後には人類史上かつて見なかったほどの大いなる災害、7つ、7という数字は完全数ですね、起こると書いてあります。キリストがこの地上に再臨なさる直前、かつてなかったほどの大地震が起こるそうですよ。津波が、原発事故起こるでしょうか？起こるでしょう。なぜ？原発、国々で作ってるから必ず爆発します。人間が作ったもので人間は滅びる。そう、安息日ごとに礼拝に集まるということはそのことを確認するためであります。イエス・キリストこそ万物の創造主であり、我々が拝むべき唯一のお方であるということ、確認するために我々は7日目に集まるんです。しかも言葉によってそれが作られた、万物は作られたと書いてあります。人間だけは神ご自身の、イエス・キリストご自身の手によって作られて、ご自身の命の息が吹き込まれて生きたものとなったと聖書に書いてある。言葉によって、ルカによる福音書9章、開かなくても結構ですが、7章にね、百卒長のことが書いてあります。百卒長というと、ローマの百卒長というと部下100人持っていました。その長です。この百卒長はイエス・キリストのことを聞いて、 ユダヤ人の長老たちをにお願いして、自分のしもべが、自分の子供じゃないですよ、自分のしもべがね、死にかかってる、だからイエス様にお願いして、イエス様に治していただきたいとユダヤ人の長老たちにお願いしている。この百卒長は実にできた方ですね。自分の子供じゃない、だけども自分の子供のように自分のしもべを、召使いをね、治してもらおうと思ってる。で、長老たちにお願いしたら、その長老たちはかしこまりましたと喜んだ。なぜかというと、この百卒長はね、ユダヤ人のために、教会のために非常な功績を立てた方です。そしてイエス様のところに来て、熱心にと書いてある、熱心に懇願した。先生、この人の言うことを聞いてください。この人は私たちを愛しています。この人は私たちの街道教会を作りました。ですからこの百卒長の願いを聞いてください。イエス様はいよいよこの百卒長の家の近くにやってきました。そしたら百卒長が出てきました。イエス様のもとにやってきて、主よ、どうぞご足労くださいませんように、私の家の家には、屋根の下にはあなたをお入れする資格は私にはございません。謙遜ですね。ですから自分で迎えに上がる値打ちさえないことを思っていたのです。自分でお願いに行く値打ちさえない。そしてただ次の言葉が大事。何と言ったんですか？先生、ただお言葉をください。自分の家までご足労なさらなくてもいいです、お言葉をください。クリスチャンではなかったんですよ。そして私のしもべを治してください。私も権威のもとにある、私の下にも100人部下がいて、私の権威に従う、私が行けと言えば行く、来いと言えばすぐ来る。ですから私もお願いします、主よ、あなたのお言葉だけをください、ご命令くださいって言うんです。さあこれを聞いたイエス様は非常に感心なさった、感動なさったんです。何と言ったか、大事なことですね。あなた方に言っておくが、ここはたくさんね、イスラエルのセブンスデーアドベンチストの信者が集まっていたんです。あなた方に言っておく、これほどの信仰はセブンスデーアドベンチストの中でも見たことがない。イスラエル人はセブンスデーアドベンチストですからね、安息日守っていましたからね、形式的に。これほどの信仰ね、イスラエルに見たことがないとお褒めになったんです。でその信仰を見てイエス様お言葉を送って、そしてしもべを癒されましたか？ああもちろんです、もちろん。お言葉だけいただいて百卒長は帰りました。まだ癒されてません、ね、そしたらもうしもべは癒されたものと思って、彼はもう本当にもう明るく快活にもう癒されたと思って、もう神様がお作りになった自然の美しいものを見ながら、火を仰ぎながら家に向かっていったと各社の希望に書いてある。もう治ったと信じて、そしたら百卒長の家からしもべたちがやってきて、ご主人様、あなたのしもべはすっかり元気になりましたと言ったんですね。何時に治りましたかって言ったら、 何時と言った。そしたらイエス様がその百卒長にお言葉を与えたその時間に治っていたんです。なんという信仰でしょう。我々はセブンステイアドベンチストに対する献跡というか信仰ではないでしょうか。警告ではないでしょうか。昔のイスラエル人と同じように形式的に安息日は守る、ね、しかし本当に心から信じて受け入れる人は昔も今もない、ないというよりも少ない。お言葉をくださいと言ってそのお言葉に全く信頼を置いて歩む人はそんなに多くはないんですね。一章の4節、この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。この言葉は人の言葉とは違う。人間の言葉は虚しいものです。変わりやすく不確かな絶対的なものではないです。社会生活の儀礼的言葉や駆け引きの言葉は申すまでもなく、もっと高く深遠な哲学哲理の表現でさえ人の言葉は不安で虚しい存在である。それを超えることはできないと本郷先生は言っていらっしゃる。神の言葉、これは命であります。信じて受け入れる、このね、信じるという言葉には、信じるということにはただ聖書は神の言葉である、神様はいらっしゃるとかね、そういう頭の信仰ではない。命をかけた信仰です。エレミア書に命をかけて私のもとに来るのは誰かと、全くその言葉に依存する。光あれと言われたお方はどんなに暗闇に失意の中にある人をも生き返ること、帰らせることができます。命を与えることができます。光に歩ませることができます。生まれながらの盲人であったあの盲人、イエス・キリストのお言葉をいただいてその通りにシロアムの池で洗ったら見えるようになった。そう、全く人生見えない無意味闇の中と思っている人たち、イエス・キリストのお言葉を信じ受け入れるならば意味のある目的のある光に変わります。大学生の時に途中で在学中に全く目が見えなくなったあの岩橋武雄、自殺を試みようとした岩橋武雄、妹に誘われてある時散歩の帰りに夕方夜教会の隅に座っていた。牧師はヨハネによる福音書9章あの盲人のお話をしていた。そしたら岩橋武雄はそのイエス・キリストの言葉を受け入れた。その時に彼の心がまず開かれた。そして彼の人生に光が輝いた。彼は大学に戻って優秀な成績で卒業してアメリカに留学し、神学博士を取って、そして哲学博士号も取って日本に帰ってきた。 岩橋武雄、あのヘレン・ケラー、三重苦で苦しんだヘレン・ケラーもイエス・キリストのお言葉、命の言葉、光の言葉であられるイエス・キリストを受け入れて、三重苦のヘレン・ケラーは世界中を照らす婦人になっていった。不思議な力がありますね。五節、光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。今、人生をね、闇の中を歩んでいる人がいるでしょうか。いつも闇に負けた人生を送っている人がいるでしょうか。あるいはクリスチャンになってもね、もう光よりも闇の方が多くなって、闇が勝利したクリスチャン生活を送っている人はいないだろうか。だからその口からは不平、不満、つぶやきが出てくる。6節、ここに一人の人があって神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光について証をし、彼によって全ての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。世の中にはね、光でないのに自分が光だと豪語する人がいる。誠の光、命について証をしないで、誠の光、誠の命からそらして自分に栄誉を競そうとする宗教家たちが大勢いる。しかしヨハネはそうでなかった。バプテスマのヨハネですね。彼が生まれてきたのは、この光のために証をするために来たのでした。バプテスマのヨハネはキリストが最初にこの地上に世に来た時に、初臨なさった時、人々をキリストのために備えるために生まれた方であり、働いた方であったんです。キリストの初臨のために人々を準備させる働きをするためであった。我々はキリストの再臨のために存在させられた。我々は誰を証しするだろうか。イエス・キリストを証しするために最後の時代に存在している。キリストの再臨に人々を備えさせるためであるんです。これがセブンスデーアドベンチストであるんです。これ以外に我々の存在の目的はありません。光のために証しする。しかしバプテスマのヨハネが証ししたように、証ししていないためにラオデキア状態になっているんです。廃墟してしまった我々の教会、我々の教会、及川先生は、すべての我々の教会の根源はね、教会の中にキリストが御臨在なさらないことだと言い切ったんですよ。戸の外に立って叩いてる。キリストを正しく証しするならば、全地は主の栄光で満たされるでしょう。多くの人々は、あなた方の神は生きていらっしゃる、我々も拝まさせてくださいと言ってくるであろうと言うんです。バプテスマのヨハネのような証しができることを求めようでは ありませんか。9節、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。そう、その初めに言葉があった、その言葉は神であって、神と共に初めからおられたイエス・キリストはこの世に来た。いつですか？今から2000年前、アダムが創造されてから約4000年後、この世に来たんです。釈迦はイエス・キリストが生まれる500年前に、私が死んであと500年ぐらい経ったら偉大な預言者が東洋に現れるであろうと言われた。そしてその人に聞けと言った。なのに多くの人々はお釈迦様だと言って、まるで釈迦を神のように拝んでいる。もしゴータマがお釈迦様がそれを知ったらどんなに怒られるだろう。今の仏教はね、釈迦が教えたことから非常に離れてる、いびつになってる。無神論ですよ、仏教は無神論。ついでですがね、皆さん、なぜ、これ余談ですが、なぜ東日本大震災が起こったか、東京都知事石原知事はね、天罰だと言った。みんな怒ったんですよ。石原知事の言ったことは、あの岩手、宮城、福島の人たちのその罪、悪いことをしたからという意味ではなかった。日本があまりにも外国に走ったために天は罰を与えたんだ。日本はエジプトのように無神論の国になってしまいましたよ。仏教無神論、神道八百万の偶像の神々を拝む。仏教の前にね、いち早くイエス・キリストのすべての光を照らす誠の光、福音が日本にも来てたそうですよ。199年に、インドには45年に。仏教はキリスト教の大大な影響を受けたんです。何かどこかでいびつになって変わってしまった。そう。神道も無神論。無神論というのは、創造の神を信じないという意味です。鬼仏、かな仏、不動観音の神々は拝んでる。創造の神を信じない、無神論。そして進化論というのがある。日本はどの国よりも公立の学校に進化論を取り入れたそうです。無神論です。だから愛の神は日本を目覚めさせるために、神を恐れ、神に栄光を期すために帝国として災害をお許しになっているに違いない。そう、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。イエス・キリストは、イエス・キリストだけが私は道であり真理であり命であると言い切った。それ以外に皆さん知ってますか？彼は世に来た。どこから？天から来られた。天からこの世に来た方は一人しかいない。あらゆる宗教の教祖を見てください。どこかで生まれて、罪人として生まれた人を誰かが教祖として崇め立てているだけです。そう、この地球に来た。皆さん、この地球は何だと思っていますか？ まだガリレオのコペルニクスのあの時代の人々にのように思っていませんか。地球を中心にして天体が動いていると言って、これほど天文学が進んでいるのになおも地球が中心という考えを持っている人たちがいる。人間の誇り、地球は宇宙を見る人たちにとってどこに地球という惑星があるかわからないくらいの存在です。もっと天文学を皆さん、まあ研究と言わないでも天文学者たちのね、あの天体のあの宇宙のことを見ましょう。調べましょう。地球がどれほど小さなものか。この地球だけが神様がお作りになったもののうちで神に反逆した惑星、ただ一つです。ただ一つ。その地球に創造主なるイエス・キリストが来たんです。来られたんです。なんという卑下でしょう。実質彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。彼は世にいた。彼は世に来た。世にいた。33年。そう、しかし世は彼を知らずにいた。ご自分の民は彼を受け入れなかった。なぜ世はこの創造主なる光の源であられる、命の源であられる方を知らなかったんですか。自分の民は受け入れなかった。これはユダヤ人のこと、イスラエル人のことです。神様はイスラエル人を選んで、神様がどんな方であるか、神様は人類を救うために聖書を作らせ、そして救いの方法を示し、この知識をもって全世界の人々に、神は愛である、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった、彼を信ずる者は誰でも滅びない、救われるということを知らせるはずであった。ご自分の民は送られたイエス・キリストを受け入れなかった。今日も世界の人々が暗黒の中にいるのは、ご自分の民として選んだセブンス・デイ・アドベンチストがその役割を果たしていないためではないでしょうか。しかし彼を信じ受け入れる者には、神の子となる力を与えてくださった。ただ神の子となるというだけじゃないんですよ。神の子となる力を与えてくださった。神様の大きな家族に、家族に受け入れてくださる。神の子として受け入れてくださる。これは血筋によらず、肉に欲によらず、人の欲にもよらず、ただ神によって生まれた人たちであるというんです。イエス・キリスト、信じ受け入れる者たちは新たに神の子となって生まれ変わるばかりでなくて、神の子となる力を与えています。イエス・キリストがあの姦淫の女をね、許したときに、私もあなたを罰しなさい、許す、そして二度と罪を犯してはならないという力も与えてくださった。これがキリスト教です。ただ許しだけではない、ね、清めから清め、そしてアダムが罪を犯す前のあの状態に我々を作り変えてくださる恵みの力が与えられるというんです。マタイによる福音書を見るとね、ケイズがあります。 ね、系図があって、イエス・キリストからずっと遡って、そしてアダムに至る神の子と書いてある。その神の子になる力を我々に与えてくださるんですね。第3の宣言は、イエス・キリストこそ人の命であり光である。第4の宣言は、信仰によって神の家族とさせられる。14節、ごめんなさい、彼は世に来た、そして世にいた、そして14節、この言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。イエス・キリストが天から世に来たということは、これは歴史的な事実です、ね、推測ではない、事実です。ですから人間の歴史はヒストリーと英語で言う、ヒストリー、彼の物語、誰の物語、イエス・キリストの物語。歴史は真っ二つに分かれている。キリスト以前のことを BC と言うでしょ、キリスト以後のことを AD と言うんですよ、ラテン語で、あのドミノ。以前は Before Christ、 BC、 キリストを中心としてこの展開される歴史が His Story、 ヒストリーである。我々のこの聖書の宗教は推測ではないんです。事実に基づいているということですね。そして私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。イエス・キリストのご生涯に、栄光というのは神様のご品性のことです。神様がどんな方であるかということ、ご品性、栄光です。神様のご品性は無我の精神です。自分を犠牲にする精神。創造主でありながら神の形であられることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。その姿は人と異ならず、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、何でしたかね、従順であられた、服従なさった。ある訳では己を虚しくされたというんです。自己犠牲、これが神様のご品性ですね。それゆえに、ピリピ2章の9節から、それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に与えた。復活し、そして意図高き神様のもとにまた戻られたんです。何のために、何のためかというと、ピリピ2章の実節、それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、あらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰すためだと書いてある。キリスト教は深いですね。始まったところは天、終わるところも天、下ってきた、一番最低のところまで下ってきましたよ。そして一番高いところまで戻って行かれた。そう、一緒の17節、律法はモーセを通して与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通してきた。律法、神の律法、守ることができない人間は断罪とされる以外は何もなかった。そこには救いはなかったけれども、キリストを通して恵みと誠とがやってきたんです。私たちを救うのは神のキリストの恵みによってです。行い、慈善事業、難行苦行ではない、恵みによって、憐れみによって、 恵みと誠は何ですか。誠、真理です。ユダヤ人たちは旧約時代、ね、神の真理からそれて伝統言い伝え、それが神の言葉に変わっていた。イエス・キリストがおいでになった時、むちゃくちゃに伝統に言い伝えで人々はがんじがらめに縛られていた。人々は救いの喜びなんて知らなかった。恵みと誠、真理はイエス・キリストを通して現れた。ああ恵みと、あのテーマソングにありますね。ああ恵み、我にさえ及べり。第五の宣言は、すべてのものに恵みと誠が提供されている。すべてのものに。十八節、神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表した。ならばどうして無駄な、なんですか、探索をするんですか。真理のために、光のために、命のために、幸福のために、平安をいただこうと。ただ父の懐にいた一人子なる神だけが我々に道と真理と救いを与えることができる。この人による以外に救いはない。私たちを救える名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていない。にもかかわらず、なんでキリスト教がこんなにたくさんの派があるんですか。教派が、キリスト教は本物であるという証拠です。偽物が多く出るのは本物があるからです。我々は個人の理性と良心に準じて、個人的に誰にも支配されずに、このただ一人をなるイエス・キリストに直結することです。牧師でもない、神学者でもない、組織でもない、イエス・キリストに自分で直結すること。第六の宣言、神の一人をなるイエス・キリストだけが神の完全な啓示である、神の言葉であるということです。もし今日今闇の中に暗地を模索しているならば、今も知らない、人生の目的を知らないならば、素直になってこのヨハネ1の1節から18節の言葉に飛び込んでみてください。必ず命を見出し、光を見出すに違いありません。これは私が言っていることではないから。真実な誠の証人、イエス・キリストがそうおっしゃってる。金もいらない。ただで、無償で、命が、光が与えられる。人生の意味がそこに見出される。目的を見出すことができるんです。クリスチャンでさえ、いろんな小さな大きな試練にあって、暗闇に覆われて、闇の力に覆われている人たちが少なくはない。それはこの世においては多くの悩みがある、試練がある。しかしどんなに暗雲がのしかかってきても、信仰によって神の言葉を捉えるときに、光のお方と直結することができるんです。勝利することができるんです。道に迷ったとき、ヨハネ一章の一節から十八節のあの場所に戻りましょう。はじめに言葉があった。言葉は神であった。言葉は神と共にあった。すべてのもの、これによってできた。そして 言葉は命であった、光であった。そしてそのお方による以外に救いはないということ。賛美歌の、ね、121番にね、実に素晴らしいことを歌ったあの思想があります。賛美歌の121番、まぶねの中に産声を上げたお方、匠の子として育ったお方、そしてすべての良きことをして死の墓何も与えられないで、報いられないで、十字架ですべての人を許してくださった、ここに神様のご神性が掲示されている。ご一緒に歌いましょう。121番、の人を照らす誠の光があって、我々はそれを仰ぐ特権が与えられました。眺め続けるとそのお方のような品性が我々に反映されるということです。その約束を信じて眺め続け、生き続け、歩み続けることができますように。神様の限りない 平安と希望に頭を垂れていらっしゃる方々にを満たしてくださるよう、救い主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。